はい、皆さんこんにちは。いつもありがとうございます。今週も始まりましたね。もうあれですね。今週の木曜日から12月ですね。なんか毎年言ってる気がしますが、というのも毎年言ってる気がしますけど、早いですね。1年ってね。12月が来ると一気になんかもう年末感が出てきますけれども。はい。なんかこの間8月ぐらいだったような気がするんですけどね。はい。まあ、先生方はね、2学期の締めくくりという感じなんですかね。大学の場合はね、前期後期制なので、12月は特段何も別に忙しくなったりはせんというか、むしろ、園内研とかが、私の場合はですけど、園内研とかが終わってくるので、終わってくるというか、一段落するので、12月はちょっとゆとり、まあ、ゆとりっていうと言い過ぎですけど、ね、今年はちょっとコロナがね、11月にまた増えてきて、いくつか延期になった縁もあったので、ちょっと12月にずれ込んでるところもありますが。はい。まあ、先生方は2学期の締めくくりで、まあ、3学期が発表会とかがあるんかな、多分ね。なので、準備にどんどんね、入っていくっていうか、先生方も何しよう、どうしようみたいなことを考えていくのかな、という感じも、推察をしておりますが、いかがでしょうか。はい。まあ、発表会とか、まあ、ね、この2学期は運動会だったり、作品展とか、そう、まあ、そういう類のもの、やったりとかですね、いろんな行事があったのかなと思うんですけど、行事ごと考えるときにね、まあ、僕がいろいろ見ているところで言うと、まあ、成功か失敗かみたいな考え方、っていうのかな、ちょっと近視眼的に見えなくもないというか、そういうふうに、まあそう分かるんですけどね、子どもたちに成功体験を積んでほしいみたいなことも分かるので、まあですけど、なんかまあもちろんね、運動会の主体性云々っていう話も前にしましたけど、いつも言いますけど、何かが正解で何かが不正解って言いたいわけではないので、例えば比較的一般的な運動会をやってても、それをきっかけにして遊びだったりとか動きが広がるってこともあり得るので、それはそれで一つの価値もあるんだと思いますし、それがうまくいったは嬉しいっていうのはわかるんですけど、やっぱりちょっとこう人が育っていくとか、っていうのを考えた時に、あんまり目先を追っかけるのもね、どうかな。目先は目先で大事なんですけど、その辺がこう難しいとこなんですが、どうかなと思うところも、まあ、あります。私から見るとね。で、これ指導案、前にペルソナっていう話を先日書きましたけれども、この指導案の話も同じなんですよね。で、その指導案続きでちょっと今日も指導案の話かか、喋らせてもらおうと思うんですが、教育とか保育って、前回も言いましたけど、目的とか目標っていうのがあってこその営みだと思うんですね。で、ビジネスにちょっとこう目を転じて考えるとですね、ビジネスは比較的わかりやすい指標があるはずなんですよ。営業利益とか、純利益とか、いろんなこう指標があるじゃないですか。しかも数字になってるものが、まあ、特に物を売ったりとかサービスを提供してるところっていうのはお客さんの数だったりね、いろんな分かりやすいわけですよ。それでもいろんな難しさがあって、社員が意思統一していくのってなかなか難しいと思うんですね。ビジネスの世界は世界で、で我々のいる教育とか保育っていうところは何を目的とするかとか目標とするかっていうのは大変分かりにくいと思うんですよ。まあ、幼児教育の場合は自由の姿っていうのを一応国が示していて、まあ、この国の場合はそれをある程度念頭に置いてっていうことになると思いますし、例えば大学、私がいる大学なんかであれば、各大学に教育理念とか、まあ3つの理念と呼ばれるようなアドミッションポリシーとかディプロマポリシーとかですね、カリキュラムポリシーと呼ばれる3つの理念があるんですけど、それがこう繋がってくる。しかも大学の教育理念っていうのがまず大元にあってね、それぞれの大学の、まあ、創立者だったりとか、宗教的な背景だったりとか、そういうものを踏まえて、まあ、私学の場合は特にですね、それがあるから、アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーっていう3つのポリシーが、まあ、あると。で、保育、幼児教育の場合は、その10の姿を念頭に置きつつ、各園が保育理念を定めると。 で、それを明示しておく必要もあると思いますし、それに基づいて、こう、なんだ、学年の目標とか目的であったりとか、まあ、いろんなものが定まっていくっていうのが本来だと思うんですね。で、まあ、公立園は特にまあ、それのやり方が難しいというか、ね、まあ、明確ではないような気がするんですね。で、まあ、移動があったりとか、いろんな、なんだろうな、サービス業っぽくなっちゃってるので、今は、ね、国がまあ、そういうことを大々的に言っちゃってるから余計なんですけども、お客様意識が、満載、あ、まあ、こんなこと言ったらあれか。お客様意識がどうしてもちょっとあるので、来て、保護者にね。で、先生たちもそこをちょっと気にしちゃうのでっていうので、まあ、これちょっと別の大きな話につながるんで、ちょっとここではしないですけど、まあ、いずれにしても保育理念があるっていうのが、ま、前提だとは思います。じゃ、で、その前提がなかなかうまくいってないので、目先の成功失敗みたいなことばっかり、子供たちが喜んでたかどうかだけになっちゃうっていうことなんですよね。そこがすごく難しいっていうことですね。で、まあ、指導案の話に戻ると、少なくとも園内圏なり何なりでこういうことを大事にしようとかっていうことはあるはずなので、保育理念まで大きい話じゃなくても、あるはずなので、やっぱりそれもスタート地点として大事っていう感じなんですよね。今、指導案を拝見する、いろんな園のやつ拝見することは、もちろん園内圏に行ったらそれを頂戴するので、見ますけど、やっぱり現在の子どもたちの姿というとこからスタートする指導案がほとんどなんですよね。で、それももちろん大事で、保育理念とか今期の計画とかそういうものも大事で、今ある姿というのはあくまでもプロセスとしての子どもの姿のはずなんですね。3歳であれば4歳に向かうプロセスだし、4歳であれば5歳に向かうプロセスだし、それは今をこう軽視するって意味じゃないですよ。今をじっくり見るんだけども、その今、じっくり見てる今は、未来に向かってのプロセスではあるので、卒園の時だって小学校、中学校に向かってのプロセスでもあるわけですし、として見た時に、その保育理念も踏まえて考えた時に、なぜ、何を、どのようにするかっていう、この三つね、これをちゃんと記述する必要があるんじゃないかっていうことが僕の提案なんです。それが必要じゃないと、まあ大体僕は、まあこんなに言うと失礼ですけど、指導はあんま丁寧に読まないんですけど、それはもう、前も言ったと思いますけど、もうほぼどの園も一緒なんですよね、書いてること。だから想像がつくというか、だからもう、斜め読みでもある程度その時間が何、どんな時間なのかとかっていうのがおおよそわかる。指導案に個性がないからっていうことなんですね。ごめんなさいね、厳しいこと言ってて。だけど、そこがすごく、保育を深めていくとか、保育の専門性みたいなものを高めていくとか、それを外に伝えていくときに、めちゃくちゃ大事な話だと僕は思います。はい。なので、例えばですけど、そこにも書かせてもらいましたけど、本次の活動っていうのが、まあ、what に当たる部分ですね。何をですよね。で、そこがもちろん大事なんですけど、その背景として、保育理念とか、まあ、保育をする上で、園として大事にしてること、みたいなことを、やっぱり言語化しておく必要は、シンプルでいいと思うんです。別にね、箇条書きみたいなものでもいいと思うんですよ。で、それがあって、今学年、今学期の狙いとか目標みたいなものが存在するはず。それがまあ、例えば1の1みたいな。で、それと合わせて最近の園児たちの遊んでる姿であったりとか、生活の様子みたいなことを書く。で、この2つがギャップがあるから、これから何していかなきゃいけないかっていうことがわかるわけですよね。ここにはギャップがあって当然だし、だからこそ保育や教育っていうのが、なんだろうな、果たせる役割があると思うんですよね。で、その上で本次の活動というのが存在するけど、その大きな一番をこう念頭に置いたときに、じゃあ本次の活動をする理由っていうのは何なんだ、こうこうこうなってほしいからとかですね、こうこうこういうものを力をつけていく必要があるとかですね、こういうことを楽しんでるのでっていうようなこと、さらに楽しむためにみたいなことで、で活動の概要として用具が何がいるとか、どういうレイアウトにするんだとか、活動するときの声かけとか見る視点っていうのをどういうふうにするとかですね、まあいろんなことが書けると思うんですけど、その概要を説明してもらうと いうことですよね。で、3番として前回お話ししたペルソナっていうか、まあ求める姿ですね。こんな姿が見れたらいいのかもしれない。それはまあね、全部が全部こっちが思った通りに、やるわけじゃないとは思うので、なんとも、なんていうの、その通りにならなきゃいけないってことじゃないかもしれないですけれども、まあでも、求める姿っていうのはいくつかあるはずですよね。で、まあ抽出時とかをもし、特にこの人をよく見てくださいみたいなのがね、あったりする縁もあるんですけど、抽出時がなぜ抽出されたのかみたいなことだったり、その子の日頃の様子とか、そういうのをまあ書いとくっていうのも一つかなと思います。そんな感じの流れなんかがあるといいのかなと思うんですよね。まあ、ね、現行のフォーマットがあると思いますし、どうしてもそれになるんですけど、フォーマットをどっかで見直すとか、まあ、園長先生とかがもしこれを聞いてくださってたら、例えば何でしょうね、園内県の主任の人とか、そういう副園長さんとか、そういう方とちょっと相談して、フォーマットそのものを変えるっていうか、フォーマット結構大事ですからね、それに沿ってやっぱり考えますし、まあ、研究の、研究費なんかをですね、に僕らがアプライする、申請するときには、必ず社会的背景と学術的背景っていうのを書いて、要はどういう流れ、どういう問題があって、研究としての流れ、アカデミックな流れっていうのは必ずあって、研究というのはね、自分の研究が一つで成立してるわけじゃなくて、いろんなものとの流れがあるので、プラス社会的な問題だったりとか、そういうものがあって、だからこそ解決するためにこの研究が必要なんだっていう提案をするわけですけど、やっぱりその立て付けが指導案にもやっぱり必要なんかなと思うんですよね。で、まあ、1-1保育理念とかそういうところって一回書いちゃえば、その学級は少なくとも使えるし、こっちの意識の中にも常に残ってるので、実は一回考えちゃえばそんな難しい話じゃないんだよなって思うんですよね。はい。なので、それを入れとくことだけで全然こうね、充実度が変わってくるというか、書いてる先生の頭の中も整理めっちゃしやすいと思うんですよね。はい。最近の園児たちの姿だけからスタートすると、本当にもうなんか何でもありっていうか、何でもありになるからどう書いていいかわかんないし、なんかどこでも同じようなやつになってくると僕は思うんですよね。はい。なので、その辺ちょっと意識していただいたらどうかなと思うんですけど、まあ、されてるのかもしれないし、また、ご意見とかご感想とかいただけるといいなと思うんですけど、結構僕、これ、指導案のクオリティっていうか、すごい大事だと思うんですよね。はい。いろんな意味で。なので、ぜひですね、参考にしていただいて、まあ、参考になればいいなと思いますし、まあ、それ以外でも、やっぱりこう、なんていうかな、専門家としてのクオリティを上げていくっていう意味でもね、はい、指導案のクオリティを上げるっていうのは、ぜひ意識していただけたらなと思ったりしております。はい。それではですね、今日はこの辺で終わりにしようと思いますが、次。一応目標としては今週もう一回ぐらい何かアップしたいなと思ってますけれども、はい、またよかったらたまに遊びに来ていただけると嬉しいなと思っております。それでは今日もお付き合いいただいてありがとうございました。ではまた。